Setup Podcasting.
皆さんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングでは、株式会社資生堂名誉会長の福原義晴様にお話を伺います。現在世田谷美術館で開催中の企画展、福原コレクション駒井哲郎1920-1976では、展覧会のタイトルからもお分かりになるように、福原様が50年以上にわたって収集され、この度世田谷美術館にご寄贈くださいました、約500点の駒井哲郎作品を、前後期の2期に分けて展示しています。福原様は1953年に株式会社資生堂に入社、その後代表取締役社長、代表取締役会長を経て、2001年名誉会長に就任されました。また、東京都写真美術館館長ほか、社団法人企業メスナ協議会会長など、その他多くの公職を務められていらっしゃいます。今回は駒井哲郎作品の魅力や、ご自身のコレクションに関するエピソードについてお話しいただきたいと思います。ナビゲーターは、清水雅子学芸部長です。
福原様、本日はお忙しいところをおいでいただきましてどうもありがとうございました。現在福原様のコレクションにより、駒井哲郎の回顧展を開催しておりますが、福原様がコレクションをなさるにあたって、駒井哲郎のどのようなところに惹かれて作品をお集めになられたのでしょうか。
はい、福原でございます。もともと私は慶応幼稚舎に入ったわけですが、その時の担任の吉田小五郎先生っていう方が、絶えずあなた方の先輩には駒井哲郎さんっていうようなこの学校の卒業生がいて、でその方が慶応普通部を経て、美術学校に入って、で、一生懸命同伴に取り組んでる。そういう生き方もあるんだよっていうふうに言われたわけです。ですから、どうも、駒井哲郎という名前が、同伴がっていうことと一緒に、僕の小さい頃の頭に刷り込まれたわけです。で、社会に出てから、駒井さんの作品を、手に入れることができまして、ああ、これぞ、僕の探してる、っていうか僕の気に入った作家の一人であるっていうふうに考えて、それで、ぼつぼつぼつぼつ、駒井さんの作品を買い始めたわけです。
大体いつ頃から作品をお持ちになるようになったんでしょうか。
1960年頃からですね。で、確か美術手帳って雑誌のでやっております版画友の会っていうので、駒井先生のそれこそ出来たての新作が来たわけです。それからが初めです。
最初にお買い求めになった作品はどういった作品だったでしょうか。
黄色い家っていうのと交際の太陽っていう二つの作品ですね。で、交際の太陽っていう作品は、実はその後、他には出てないんですよね。で、私が買ったのも10分の1なんですね。で、黄色い家っていうのはたくさん出てまして、私が買ったのは10分の3でしたけど、その後、何枚か出てますが、みんな少しずつ色が違うんですね。というわけで、そういうことも面白くて、だんだん買ってしまったわけですが、
その最初に購入された作品からスタートして、お仕事の合間にきっとお忙しいお仕事だったと思うんですけれども、買い求めになるというのはいろいろとご苦労がおありになったと思うのですが。
それは本当に片手間にちょっと時間があるとどっか行ってみるとか したんですけどね。何しろその頃は私も若いし、画商さんなんていうところに、付き合いがないし、ギャラリーに 行くってこともないし、ですから、そういう、種類の絵を売って、陳列して売っているお店とか、あるいは一部の古本屋さんだとか、そういうところで少しずつ買ってったわけです。
その作品が、こう、ある程度、数がまとまったところで、世田谷美術館にご帰宅くださったんですけれども、その頃のお話をちょっと伺わせていただけますか？
確か79点集まって、これじゃあ僕の家に置いたっても、もう置き場がないし、もし火事にでもなれば、せっかく集めた作品は全部なくなっちゃうわけだし、それからもう一つは、この個人で79っていう作品を持っていたって、もしうちで描けるとしたら1回に3枚とか4枚でしょ？しかも、それを描けっぱなしにしといたら傷んじゃうし、そうすると、極端に言えば1ヶ月に1回ずつ描け替えなきゃなんないし、そんなことをするんだったら、公共の美術館に、お貸しするなり差し上げて、それで、日本中の方がそこで自由に見られるようにした方がいいんじゃないか。だから美術館にお願いすれば、そこを経由して、全国どこの美術館にも、お貸しになることができるから、そうすべきであるって。つまり個人で持ってると、よく死蔵って言うんですけど、死んでしまったりとはものが死んでしまう。あるいは、私のための、所蔵品であるっていう。つまり、死んだっていう字の死蔵か、私の死蔵か、どっちかになってしまって、この、駒井さんのお作りになった作品について対しては、それじゃあ、申し訳ないっていうような気がして、そして、世田谷美術館の当時、大島館長さんって人に、そういう風にしていただけませんかって言ったら、大島さんは、確か大変喜ばれたんですね。ただし、それは、帰巣じゃなくて帰宅にしといた方がいいよっていう風に言われて、で、帰宅にさせていただいたんです。で、それはどうしてかっていうと、大島さんは、今後、美術館っていうのは財政状態とか経営状態含めて、随分苦しい時代になるだろうから、その時には、あなたの作品は、所有権はあなたに置いといて、いつでも引き上げて持ってったらいいんじゃないのっていうふうに言われたんですね。ところが、その何年もして、確かに美術館はどんどん冬の時代に迎えたわけですが、その代わり、そんな、所蔵品がなくなるとか、いい加減にあしらわれとかっていうような危険な状況はないと思いましたのでですね、今回もっと500点越すに至って、ぜひ、世田谷美術館に、受け取っていただけないかって言って寄贈に決めたわけです。
ありがとうございます。その最初の79点から、現在の500点にも上るところまで、こう、成長したわけですけれども、そのあたりの、こう、増えてきたコレクションの歴史というのでしょうか、そういったものが、もし、かいつまんでお話しいただければ。
それはもう、本当に、ぼつぼつ集めたわけですからね。から、もう一つは、こういうふうに気をつけてますとね、とんでもないところにとんでもない売り物があったり、あるいはコレクションがコレクションを呼ぶっていうことだと思うんですけど、あなたがそれだけたくさん持ってんだったら、自分のところにある2、3点のものは、一緒に保管していただいた方がいいっていうので、お売りになっていただく方もあったし、そんなことで少しずつ増えてきたんですね。だからよく、コレクションするのに、何千万とか何億円出して、で、何百点買うっていうやり方もあるんでしょうけど、全然そういう関係のことはしてないんです。だから、一点一点、それぞれ、入手した時のいきさつを含めて、 愛着のあるものばかりですね。
本当にお好きで集められたものがコレクションとして、時間が経つに従って大きなひとまとまりになったっていうところですね。
そういうことです。
作品が、増えてくるときのどういうお気持ちがなさいます。
またこういうものを見つかったかっていうという気持ちですね。ただ79点の時までは私が本当に好きなものしか買わなかったんですよ。で、そこから先はですね、もうじゃあここまで来たら駒井さんのものをできるだけ集めようっていうので、多少私の気持ちに合わないものも買ったし、それから絵以外のいろいろな本ですとかね、それから同伴でない水彩画だとか、そういうものまでいろんなものを集めたわけです。
その福原様のコレクションの特色っていうとどういったものがあるかご紹介いただけますと。
まあ、500点な、多分小林さんの作品っていうのは生涯1000点を超えることはないと思うんですよね。ですから、その、まあ、半分以上は私のところにありますし、それから代表作はほとんど集まってると思うんですね。なんだけど、よそにないものは全部モノタイプって言われるカラーの作品なんですよね。で、なぜカラーの作品が多いかっていうと、駒井さんはもともと、黒と白の作家っていうふうに言われて、で、黒と白の間で、いろいろな階調、てか、ハーモニーのある、立派な絵をお作りになってんですね。ですから、黒と白の作家だっていうことになり、定評がありますんでね、色のものっていうのは、あんまり お作りになっていないんですよね。まあ、同伴に色をつけたようなものももちろんありますけど、すごく少ないんですよね。で、一方、モノタイプっていうのは一点ものでして、で、自由な色彩が作れるんですね。で、モノタイプのものっていうのは、そういうふうに、まあ、画壇の評価って言いますか、それが定まらなかったもんだから、あまりどなたもお集めになってないんですよね。で、私は、逆にそういうものが、世の中にまだあるうちにコレクションを始めてますから、そのモノタイプの作品に、駒井さんらしい透明な、そしてその豊かな色彩のものがあるんですね。だからちょうど、駒井さんより100年ぐらい前になるんですが、オディロン・ルドンの作品が、やはり黒と白の銅版と、それから綺麗な色彩の、花束があったり人物があったりするのと同じように、駒井さんについてもモノタイプの色の作品がもっと評価されるべきだっていうふうに自分で考えて、そしてそれを集めたんですね。これは一点物ですから私のところにあれば他にないのは当然でして、それがこうして展覧会をしていただいてみると、やはり駒井さんの作品の中では一種独特な地位にあるっていうことを見ていただけるだろうと思うんです。
確かにそういうふうに思いますね。並べてみて、そのように思いました。他にも福原様のコレクションの特色としては、初期の珍しい作品が数多くあるという
のがありますね。まだ慶応、普通部に、いる時とかね。
はい。まあ、よくこういう作品が、まだあってコレクションに加わっているなと驚くことがしばしばございます。
そうですね。ちょうど私が集め始めた頃はまだその種の作品っていうのは、マーケットにあったんですよね。まあ、そんなにたくさんあるわけじゃないけど、今はもうほとんどないでしょうね。
そのような、苦労をして、また楽しんで集められたコレクションを、まあ、ご帰宅していただいていたと言っても、やはりご寄贈ともなると、また違った、感じがあるのではないかと思うのですが、 その世田谷美術館にご寄贈いただいた意義ですとか、特別な思いというものが何かございましたら伺わせていただけますでしょうか。
それもコレクションというのはここまで育てば公共財ですよね。だから自分で持ってるべきじゃないというふうに考えたわけです。それからまたもし、自分で持っていてですね、で、仮に私が死ぬというようなことになると、必ず散逸してしまうんですね。せっかく集めたコレクションがバラバラに売られてしまうに決まってるんで。でしたら、まあ、簡単に言えば生前贈与みたいな形ですけど、お互いに元気なうちに、コレクションも元気で私も元気なうちに、ちゃんと信頼できるところに預かっていただいて、で、大勢の方に見ていただく環境にしていただければいいというふうに思ったわけです。
ありがとうございます。それでは、最後に、駒井哲郎作品の、今までコレクションをしてきて、思われたこととか、あるいは今回の展覧会を通して、何か私たちに、メッセージとして伝えたいことというものがございましたら、ぜひこの機会にお聞かせいただけるとありがたいんですが。
ありがとうございます。この展覧会一部と二部を通じて、ご覧になる、あるいはカタログをご覧になると、駒井さんって言ってもですね、とてもいろいろな作風にチャレンジしてますよね。技法はもちろんとして、作ってるテーマ、主題、それからその表現の方法、等で時代によって、いくつもの、スタイルに挑戦しているわけです。で、駒井さんっていう方は、いろいろな研究所も出ておりますけど、そういうのを総合的にご覧になった方っていうのはあまりないんですよね。ですからぜひ、このコレクションを、見ていただいて、そして、どなたか駒井作品をもっと研究していただく方ができればありがたいなと思っているわけです。
ありがとうございます。今回の展覧会は本当に福原様の力で、こういった形になりましたけれども、駒井先生のご遺族もとても喜んでいらして、
そうだそうですね。
はい、開催できてよかったと思っております。どうもありがとうございました。
福原コレクション駒井哲郎1920から1976展は7月1日の日曜日まで開催しています。ぜひお越しください。